沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
やってください。
はい、どうも。12月のシワスも笑って始めようっていうことでね、何を笑ってたかっていうと、あの番組始めるときって普通あのね、ディレクターの人とかがね、3219って出すじゃないですか。明らかにね、3232って数えた瞬間に、いやもう絶対これ9 の、 あのタイミングより遅いからこれっていうのがもう見えてるのに、32って数えてる大城くん、ご結婚おめでとうございます。はい、
ハッピーウェディングトゥーユー、ハッピーウェディングトゥーユー、ハッピーウェディングディアおしろくま、ハッピーウェディングトゥーユー、ついでにハッピーバースデーあたし、ハッピーバースデーあたし、ハッピーバースデーディア独身のあたし、最後よ、最後の独身のあたし、ハッピーってここに哀愁を歌って、バースデーあたし and ハッピー結婚とおしろくま、
いやー、実はこのね、台風 FM が立ち上がってね、2002年からね、長いお付き合いをさせていただきましたけどもって言ったら、私と大城くんが結婚したみたいじゃない、長く長年お付き合いをさせていただいてきましたけども、ついに人の夫になるということでいや本当にね、おめでたいね。もうなんかね、もうあやかりますよっていうのも疲れるぐらい、最近人がもう周辺の人が結婚していくわけなんですけども、でも本当にね、やっぱりね、まあ、誕生日は、ね、毎年、まあ、生きている限りはやってくるわけですけど、やっぱ結婚中のそう簡単にね、何回もあるわけじゃないので、まあ、ある方もいらっしゃいますけども、でも本当におめでとうございます。私も続きたいと思いますので、ラジオを聞きの独身男性の皆さんは、皆さんから今から携帯番号を書いてすぐメールしてくださいさあ、12月なんですけどね、もう私の誕生日があるということで、まあね、12ヶ月の中で最も重要な月とされている12月なんですけども、まあ、11月にもいっぱいライブをしましてね、まあ、ちょっと忙しかったんですけど、リトーベアっていうね、あのイベント毎年お手伝いさせてもらってますけど、今年ももうくっそ忙しくてね、痩せるかなと思ったら痩せなかったまあそんなこんなでね、ドタバタしてましたけども、まあ11月もね、実はあの24と26と、なんとすごい短いスパンで日曜日と火曜日にライブをさせてもらったんですけど、そのまあ離島フェアの疲れを癒すかのようにですね、もう歌を歌いまくってきました。ケセランパサランというね、2人組前に曲もかけてますけども、まあその二人と一緒にね、やってきたんですけど、まあその二日間全然こう違う選曲でやったんですけど、久しぶりにこの曲を歌ってきました。今日ね、大城くんも結婚して新しいお家を作るということで、これはね、私も自分の家族が、まあお家の建て替えがあった時に書いた歌なんですけど、まあ辛いこととか悲しいこととか喧嘩したりとかぶつかったりとかするけど、それでも切れないのが家族っていうね、思いを込めて書いた曲です。で、しかも実はこの、途中で、ね、歌を歌ってくれている人が実は11月末にまた沖縄でコンサートをしたということもあってね、誰か聞きながら聴いていただきたいなと思うんですけども、滑り台のファーストアルバムから優しい花歌。
くして大地が求めた雨が降るように、心に染み渡った優しい花歌が聞こえてくる。小さくてもいいから、新しい家を作ろう。心の中の荷物を半分にして、風が僕らをつないでる。 初めて会った日を思い出すよ。抱きしめられた温かさを忘れないよ。初めて会った日を思い出すよ。抱きしめられた温かさを忘れないように。ずっとい
い歌だねって自分で言うな。聞いていただきましたの滑り台のファーストアルバムから優しい鼻歌というね歌でした。途中鼻歌歌ってる人は誰かをね、まあ、聞いたらすぐわかるんですけども、まあ、彼がね、もう11月の末に沖縄でコンサートがあるということもあって今収録11月末にやってるんでね、まあ女かけたこともありますけども、まあやっぱりね大城くんの結婚というのはやっぱね私の中でもだって何せ10年間ね一緒にこうね番組やらせてもらってきて、そのもうねパートナーとしてもうその人が人生の新しいドアを開いたとなってはね、これはね衝撃的な大きなねニュースですからね。はい、ということでお送りしましたのは、まあね家族の愛を描きました優しい花歌という歌でございました。家族といえばですよ、私ウクレレを弾いてるんですけど、この滑り台を結成して2004年に結成して最初の年はジョニー・ギノワンと一緒に、ツアーに行ったんですけど、ジョニー・ギノワンさんがですね先日、11月の24日に沖縄国際大学のロッククラブに、まあ、元彼は部長だったわけなんですけども、まあ母校で久しぶりにライブだよということでゲスト出演するということで、まあ、興味はあったんですけど、なんとそれともう一つ彼の息子さんがですね、まあ、ジミー大山という、まあ、ニックネームをジョニーさんがつけてましたけども、まあ、ジミー大山も出るということで行ってきたんですけど、実はその沖縄国際大学のロッククラブ、私も実はドラマーとして所属してたことがあったんですけど、そこの、沖縄ロックが出しているコンピ CD 100円で究極入りっていう鬼の CD を買ってきたんですけど、その中からですねそのジョニー・ギノワンの息子が弾いているブンバというバンドの曲名書いてないんで聞いてもらいたいと思います。1曲目どうぞ。We'll be right back. はい、聞いてもらっているのは沖縄国際大学のロッククラブが学園祭でね売っていたコンピレーション CD の中からブンバの曲なんですけど、タイトルか分かりませんけど、お世辞抜きで本当にいいバンドだなと思いました、ライブ見ても。で、まあ、ジョニーさんなんかもうやっぱ父親なんで、なんかちょっと保護者席みたいなところから見てたんですけどなんか途中でなんかみんななんか一緒にシンガロンなとこがあって、なんかこうじゃあこう歌ってくださいみたいな時に横から大きい声で歌ってあげてる、もう明らかにあ、ジョニーさんの声ってお客さんも分かるような声で歌ってあげてる時に、あ、お父さんだなって本当に思ったしね。で、やっぱり、まあ、今のギターソロのとことかも、あとこういうリフの作り方とかも結構やっぱりしっかりしてるなっていうのは、まあ、周りにいい先輩がいるっていうのもあるんだろうなと思って。で、ジョニーさんそのものは実はそのライブは見れなかったんですけど、私も実はこの日が首里のアルテでライブがあって、でその2日後は またケミ、沖縄市のケミでライブだったんですけど、まあ、ライブがあるということで、ちょっと途中抜けしたんですけど、まあ、でもジョニーさんのバンドのターチーさん、タイアフオーケストラの大太鼓を叩いている中曽根達也さんも実は沖国ロックの出身だということで、ジョニーさんのフェイスブックに実は沖国ロック出身のミュージシャンたちっていうのがずらりと書かれていて、この人もみたいなのがあったんですけど、まあ、結構ね、いろんなバンドを輩出しているのは、基本的に、まあ、私も留大卒業して、帰国のロッククラブに入ったので、社会人でも入れるっていうところが、やっぱりそのクオリティを、まあ、学生バンドだけじゃないっていうところと、まあ、いい先輩との交流があるってことで、学生バンドも伸びるっていうところが、まあ、特徴じゃないかなと思ってて、帰国ロックって結構ね、定評があるっていうか、いいバンドが多いと私は思っていて、まあ、今回のバンド見に行きましたけどね、割と面白いバンドもいたので、まあ、CD を100円で究極流を買ってきたんでね。で、その中からもう一曲ね、なんかどれかかけようかなと思って、これ全部ね、バンド名しか書いてないんですよ。なのでちょっと曲名は分かりませんけど、ちょっと面白そうなのを、まあ、一通り聞いてみて、これはどうかな、ちょっと面白いんじゃないかなと思ったので書きたいと思います。ガバマンズの2曲目の方ですね、6曲目に入っているガバマンズの曲を聞いてもらいましょう。 Now people in the houseYo, come on, rock and roll, yo! Reggae show, yo! Sabio Reggae! Sabio Reggae! Sabio Reggae! Sabio Reggae! Sabio Reggae!
We'll be right back.
はい、聞いてもらっているのは沖縄国際大学ロッククラブの学園祭で売っていたコンピレーションシリーズの中からガバマンズの曲ですけど、なんて曲か知りませんけど、なんなのこの展開取り留めもないというか、とてつもないというか、あの無限の可能性なのか、とてつもないアホなのか、どっちかだと思うんですけど、まあ、私は前者の方にかけたいと思いますけどでもよく聞いてたら、なんかこのね、ジョニーさんの息子さん、なんか結構いろんなバンドやってるって言ってたんだけど、もしかしたらこれもじゃないかと思ってきました。途中でこう聞こえる声とかね、まあ、ギターのセンスとかもちょっと聞いてると、ちょっとまあその辺なんかわからないままかけてる私も素敵じゃないかなって思ったりしてるんですけどまあそういうことで、今日はあの留学しなかった沖縄国際大学の学園祭に行って、沖国ロッククラブ、まあ私も昔在籍したロッククラブに行って、ジョニーさんが出るのは見れずに、ジョニーさんの息子のバンドを見てきたよっていう話でした。さあ、それから11月末にはね、本当にいっぱいいろんなバンドが、のライブがあって、ただ私が、ちょっとね、なんかドタバタしていたがために、まあ、ご紹介を遅れてしまい、まあ本当は事前に告知ができればよかったんですけど、まあでも今後もね、また機会があれば聴いてほしいなということもあるんですけど、まずはね、このバンドの曲から聴いてもらいたいなと思うんですけども、まあ、私たちの、あの、バンド時代というか、まあ全盛期というか、まあ自分も含めて、なんかもうバリバリバンドだぜ、イエーイっていうノリノリの時、何と、私のクラップハンズっていうイベントが99年から始めてるんですけど、その少し前からね、あの、明美、通称明美と言われる、あの、まあ、私よりも先輩がですね、あの、結構コアなシーンとか、まあ、スラップベースとかの、あの、コンピュアルバムとかを作ったりしてて、まあ、私はそれがあったからこそ、またこの、私はポップのシーンを行こうみたいな感じでクラップハンズ始めたっていうところもあるので、まあ、すごく私にも多大な影響を与えてきた、そういうね、エンサークルレコーズっていう、レーベルがあったりとか、その辺、界隈のバンドの皆さんがですね、またイベントをやって、やるということで、あの、今日はちょっとこの音源をかけようかなと思ったんですけど、私もね、実はね、ちょっとね、チェギラーするのが遅れてしまったんですけど、実は、今年の4月に出た CD ということでね、聞いてもらいたいと思います。もうね、久しぶりに見ても、なんか心が震えるバンドっていうのはね、あと見るたびになんかこう進化をしてるっていうのがやっぱり嬉しい。自分と同世代とか、まあその、あの当時良かったよねじゃなくて、今もなお面白いとか、あの、ブレないっていうのがすごいやっぱリスペクトできるなと思うバンドって、まあやっぱだんだん減っていくんですけどね。でもその中でも筋の通ってるバンドだったということで、私の好きなバンドの一つです。ザ・カントリー・ハンチバックスの3曲入りの CD のタイトルチューンです。月影のロマンス。
ままの君に最後のキスをして、千年分のロマンチックが降り注ぐ、まるで粉々に砕け散ったオーロラのようになって、このままどこで君と二人でいれるなら、絶望という名のドアでさえ僕は開けてみせよう。あのエロギーの指カゴに揺られて眠る、君の胸にそっと触れたんだ。甘い誘惑に誘われて溢れ出した二人のロマンス、君の頬を揺らしたのは悲しい嘘、なんかじゃなく雫になってこぼれた月明かり、月影が君の心を隠しても、月明かりが君を連れて行っても、僕ら
もらっているのはザ・カントリーハンチバックスの3曲入りの CD 月影のロマンスの中から、タイトルチューン月影のロマンス、他に沖縄ロッカーズ、そしてナーナーナーという、ね、3曲になってますけど、なんかねカントリーハンチバックス節っていうか太郎さん節がもうやっぱりねぐんぐんきますね、ぎゅんぐんきます。もうあの千葉の辰巳とかもカントリーハンチバックス大好きなんですけど、もうねあのハンチバックス見る時の辰巳は本当ね中学生みたいな顔になってますよ。もう嬉しい、楽しい、大好き、みたいな、ドリカムじゃないけどさ。もうなんかそれがね、もうなんか瞳からキラキラと溢れてる感じが、こっちも見ててなんかすごく嬉しくなるんですけど。で、その、まあ、カントリーハンチバックスがやってきているドラゴンボールブローというね、イベントがあってですね、こちらの方で、まあ、もう、ちょうどこれがかかる頃には、もうイベント終わってるから行っていいかなと思うんですけど、なんか若さんが、このライブ を最後にちょっとしばらくお休みすると。なんか卵を産むとかいう。出産じゃないって。卵を産むための準備っていう話を聞いても、何や、どんな生き物やねんっていう話ですけど。まあその感じ、このね、ドラゴンブローの方でもね、出演も琉球フリースタイルとね、が、まあ、出ているっていうことなんですけど、実はもう琉球フリースタイルでまたね、ちょっと話題があるんですけど、琉球フリースタイルのギターボーカルの秋人くんが、黒帯という空手のね、映画に出たのは、まあ、ちょっと古い話ですけど、最近ではですね、琉球バトルロイヤルという映画があって、私見に行ってきたんですよ、もう秋人くん見たさに。もうイケメンよと思ったけど、ちょっとなんてこう、セリフの滑舌の悪さがですね、すごくなんか愛おしいっていうか、そんな感じの。面白かったんですけど、もう終わったのかな映画館ではね。まあ私は空手も好きだし、でダンスを通じて、まあ、リュウブの中に入ってる空手を体得していくみたいなストーリーとかはちょっと面白かったし、まあ、ちょっとなんかね、まあ短すぎる、短いショートじゃないよ、クロースすぎる感じはあり、なんかなんていうか、いい、なんていうか、なんていうの、洗練されてない感じがいいとこもあったしね、そういう感じで見てきましたね。また機会があれば皆さんどうぞ見てみてください。琉球バトルロイヤルね、カントリーハンチバックじゃなかった、琉球フリースタイルのね、秋とかに出てたよという話でした。はい、ということで今聞いてもらっているのは、最後ね、今年最後の曲になるかと思いますけども、滑り台のセカンドアルバム、モーニングジャムっていうね、アルバムからずっとエンディングにかけてましたけど、今度はそれをバンドバージョンで撮り直しましたので、今年はね、この豪華なタラタラタタラって、これ見てこの本よ、パッパッパラバラパーっていつまでも歌ってしまう。まあこれはですね、実はiTunes とか今 iTunes と、なんだっけ、アマゾンで買えるらしいですよ。うちの相方のさとしくん、今回はね広報担当ということで、ね、もう物販担当で頑張ってくれてます。ポップとかも作ってたりしてね、まあ、私たちも今回はね、今年はまあ10周年ということで、まあ、結構無料ライブをして、まあ、無料でやるからぜひ CD を買って、誰かに聞かせて、ね、広めてもらえたらっていう気持ちで 無料ライブ結構やってきましたけどね、まあ、来年は、まあ、10周年記念企画スペシャル集大成的ななんかイベントやりたいななんて、まあ、大城くんの結婚も祝ってね、でちょっとおまけみたいに言ったけどね、そうじゃないのよで次はのまた私のね健子様の結婚も祝ってということになるんじゃないかなんてね、ここ数年毎年言ってますけどもねまあそういうことで、あそうそう、それとね、まあ、あのカントリーハッチバックスのライブも話しましたけど、それからねねなんだったニュータウナーがですね、実は解散したんですけど、一日限りの、よくありますけども、一日限りの復活ライブがあるということで、12月の何日ですか、ね、今ね、実は Facebook を開きながら喋ってるんですけど、最近 Facebook すごくね、情報がね、早くていいですね。2009年4月25日にニュータウナー解散したようなんですけど、その挨拶文のすぐ下に、またどこかで会いましょうのすぐ下に2013年12月14日アットアウトプットということで書いてありますんで早みたいな感じに見えるんですけど、まあ、でも 何年の日々、4年の日々が経ってるんですけどね、キングジャムセッションがオープニングアクトに出て、那覇の、ね、久米にあります、まあ、58号線の雲路交差点に近いところですけどね、アウトプットというライブハウスでやるということですので、ぜひ皆さん、ライブ楽しみに行きましょう、みんなでね。はい、年末までたくさんのイベントがあったりすると思いますけども、私も Facebook、Twitter、ブログ頑張って更新していきますのでね、皆さん、ぜひチェックしてライブ会場でお会いできたらいいと思います。また来年もよろしくお願いします。2013年大変お世話になりました。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。健康でした。